エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
いろんなライブや試合が無観客開催となっている昨今でございますけれども。
はい。
こうなると思い出すのは、猪木対マササイト。
ああ。
in 巌流島ですよね。
そうだね。無観客だよね。
無観客試合ですよね。いつの間にか始まって、いつの間にか終わったやつですよね。
そうね。やっぱ結構ドラマが生まれる可能性はあるんだよ、無観客は。
あ、そうですよね。
語り継がれる感じになっちゃうから。
伝説的に。
そうそうそうそう。
あれもだってね、後日テレビで放送したわけですから。
うん。それでいいんじゃん。
いくらでも今もできますもんね。
うん。
まあ、そんな昨今。
はい。
あなた、いかがお過ごしですか？
ふとね、名前を聞いて、うん、その名字を聞いて、んって思った名字があったんですよ。いや、結構一般的な名字なんですけど、で、例えば、新田さんとかだったら、新しい田んぼの辺にいたのかなみたいな、一応、想像がつくじゃないですか。
由来的にはね。
そう、由来的に。それで、うん、なんか、それがちょっと成り立たないかなと思ったのが、猪俣さんっていう人がいて。
猪俣さん。
で、いろんな猪俣あるんだけど、イノシシの、股っていう人もいるんですよ。うん、
カタカナのヌっぽいやつですよね。
そう。うん、本当に、イノシシの股ですよね。
あ、肉好きの股の方もいますよね。
うん、そうそうそう、そう、うん。でしょ？まあでも、ってなると、この、やっぱそういう、イノシシのその股にはまって動けなくなった先祖とかいたのかなと思って。なんか、どんな先祖だったんだみたいな。
助けてくれ！
そうそう。イノシシの股にはまってしまったみたいな。で、もう世の中の人は、あの人はイノマタさんだね、とか。
みんなに笑われたっていう、ね。
そうそうそう。うん、だから今後、その、股がつく人って何かしら挟まれた人なんじゃないかなって思っちゃう。猫股とかすごいなと思いますけど。
ずいぶん器用なハマり方をしましたよね。
どんな状況なんだろうって。
うん。
それが猫がハマって取れなくなったかなって。
ああ、そうね。猫を逆にね、股にはめてた人ですよね。うん。猫で遊んでた人ですよね。う
ん、だから、うん、だいぶファンキーだったんですね、先祖は、みたいな。
そうだね。てか、股がつく名字そんななくないですか？
ないかな。
川又さんとか。
うん、でも、あの股じゃない人だよね。その、お股じゃない人ですよね、川又
って。そう、でも、カタカナのぬっぽいやつって多分、でも元はあれ、難しいやつの簡略化した字でしょ、多分。
そうすかね。
うん、多分意味同じだと思いますよ。多分川をいつもまたいでたんでしょうね。
はい。
うん。
いや、そういうこと。川で行水をしてたのかなと思いましたけど、ね。
川中入っちゃうと川中さんですもんね。もしくは滝打たれさんですもんね。
ああ。
うん。別の人です。
ちょうど川の高さがその人の股の高さだったんじゃない
。
渡ると。まあ、ちょっとそういう意味で動物系のね、人とか名前が入ってる人って気になりますよね。熊とかさ。
ああ、いても熊かな。うん、熊田さんとか。
熊と戦ってたんだろうな、先祖は。
安直な。
熊殺し的なさ。
だったらもっと強そうな名前にしますよ。
ああ、そうかな。
そう、熊田さんだったらだって田んぼに熊が来て困る人の方が分かりやすいじゃないですか。
田んぼになんか穴を掘って熊を捕まえてた人かと思いました。
ああ、穴落としさんね。
やるな、みたいな。その世界ではヒーローですよね、その時代では。
それは落とし穴さんって呼んだ方がいいんじゃないかな。落とし穴の名人だもんね、ある意味。
まあ、そうですけど、ね、うん。熊取り名人。
熊取り名人。だったら熊取りさんでいいんじゃないかな。
う
ん、
そうか。
うん。動物ね、私はあんまり知り合いにいないかもしれないです
よ。そうですね。
ね、犬、猿、鳥。
カマキリとかいないのかな。
カマキリ。カマキリって漢字難しいしね。うん。入試でだいぶ不利な人ですよね。
絵を描いた方が早いみたいな。
早い。わかるだろ。俺ぐらいしかいねえよっていうね。
サインは絵だっていう。
絵だ。まあサインなんかね、だって別にその人が区別できれば何でもいいわけですから。
そうだよね。
うん。あなたいますか、動物の名前の知り合い。
そうね。犬山さんとかいるでしょ。
あ、犬山神子とかそういうレベルじゃないですかね。
確かに、犬山犬子とかいますけど。まあ、その辺は芸名だと思うん
ですよ。芸名ですよ、多分ね。
そうかな
ぁ。ねえ、私はいないっすわ。
やっぱ、あんまりいないのか？
うん。
犬。
それはそれなりに珍しいってことですよ、やっぱり。
でも、ヘビはいるでしょ、結構。
ヘビ？
ヘビ川さんとか。
いるの？
いるんじゃない？ヘビ川さんとか。なんか見たことはありますけどね。
ありますか。私はないっすね。うん、
そうか、まあ、
そう考えてみると相当珍しいと思いますね。
爬虫類系はね。
ジャガタニさんとかさ、そういう。
いや、ワニはさ、なんかクロコダイルダンディだったのか、みたいな。
ああ。それな、下の名前ですよね。ワニオさんですもんね。親がファンキーだったらつける可能性がある名前ですよね。つける
可能性はあるよね。
うん。渋沢ワニオだと、あだ名はクロコダイルダンディでしょうね。うん、渋いワニ男です。
どんな思いが込められてるのか、あそうですけど。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
2月24日、AFP。アメリカの男性、自作ロケット墜落で死亡。アメリカ・カリフォルニア州で22日、地球平面説を証明しようとしていたアマチュア宇宙飛行士のマイク・ヒューズさんが、自作ロケットの打ち上げを試みたが墜落し死亡したということです。ロケットの打ち上げを撮影していたケーブルテレビディスカバリーチャンネルが明らかにしました。プロのスタントマンだったヒューズさんは22日、カリフォルニア州の自宅の裏庭で作った蒸気で動く自作のロケットに乗り込んで空に飛び立ちました。ロケットは下向きに宙返りし、打ち上げ場所から数百メートル離れたところに墜落したということです。ヒューズさんは以前地元紙に対して、ロケットを1500メートル以上の高さに飛ばして、地球が球体ではなく、フライングディスクのような形であることを証明することが目標だ、と語っていました。ヒューズさんの広報担当者は、ロサンゼルスタイムズに対し、ヒューズさんが地球平面説を主張したのは単にロケット打ち上げを広く宣伝するためだった、とコメント。彼が地球平面説を信じていたとは思えない。彼はいくつかの政府陰謀論を主張していましたが、地球平面説と混同しないでほしい。あれは広報用に我々が考え出したものだった、と明らかにしたということです。いや、どうだかねっていう。
なんか今でも地球平面説はすごい熱いんですよね。
熱いんですよ、フラットアース。
特にアメリカでは。
アメリカでは。なんでなんですかね。
いやね、その陰謀論者みたいな人が、まずまあ昔からいっぱいいますけど。
アメリカにはね。
彼らに、まあ、ちょうどね、受け入れやすいですよね。象徴的じゃないですか。
そうだよね。これほどでかい陰謀ないもんね。
うん。
うん。
まあでも確かに証明するとなったら、その自分で見に行くしかないから。
はいはい。
ね、何も信じられないわけですから。
そしたらあれですよね、昔のドラクエみたいにさ、
うん、
ずっとまっすぐ進んで、戻ったら、
そう。
丸いってことになるって話だよね。
そうです、そうです。
うん。
だから、それをやるか、まあ、ロケットを飛ばすか、どちらかですよね。
そうだね。丸いのを上から見てる。でも、高いとこから見て丸いっていうのが分かっても、
うん、
あれは円盤状に丸いだけであって、
なるほど。
厚みがないっていう。
そうだね。そうなっちゃうかもしれないから、やっぱり、あれだね、人工衛星的に回らなきゃダメだよね。
ぐるっと回んないとね。
まあ、であったらでも歩く方を選ぶべきでしたね。
まあね。っていうかまあ、昔の人がずっとさ、星の動きとかを観察してどうやら丸いぞと、分かってきた歴史っていうのが、なぜここで分断するのかって話ですよね。うん、アメリカ人には算数を教えた方がいいんじゃないのかなっていうさ。
いや、すべてが陰謀ですから、数学すら陰謀であると。ゼロという概念が怪しいみたいな。
怪しい。インド人を疑え。
そう。
まやかしだっていうね。うん。足し算ってのはどうもおかしいなみたいな話ですもんね。なんで1たす1が2になるんだろうみたいな。11じゃないのかなっていうさ。
いや、だから、本当にね、まあでも、これぐらい、 まあ、報道されるぐらい本当に結構市民権を得始めてるらしいということなので。
そうですね。
怖いですけどね。
それどころかだってアメリカでは地球平面会議みたいな大規模なイベントが行われてますからね。
まあ、とにかくその、反体制で痛いんでしょうね。
ああ、そういうことなのか。
ね、その象徴ですよね、多分、ね。
何らかのアナーキズムなのか。
うん、と思いますけどね。
すごい、だから、右派でも左派でもないっていう。
そう、超越してるから、
ね。超越してる。二次元派っていう。
大統領候補を出すんじゃないかと思いますけどね、今回。
いてもおかしくないよね、すでに。
いや、出てもおかしくないですよ、ね、
うん。報道はされないだろうけどね。サンダースとかじゃないけど。
そう。
うん、泡沫の泡沫ぐらいのやつがいるんだろう。
本当に、月に今回は行きますと。
ああ。
で、確認するからと。
見てくるから、俺が。
そうそうそう。俺が行くよと。
タレコミいただきました。フラウエムさん、フジモッチさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月24日、サンケイウエスト。海からイノシシ襲撃。
うん。
24日、午後、長崎市の岩場で釣りをしていた50代男性が、海から上がってきたイノシシに襲われました。
うん、
男性は、取っ組み合いの末、イノシシを抑え込み、顔を海につけて窒息死させたということです。男性は左足などに怪我をして救急搬送されましたが、命に別状はないということです。
うん、
署によると、午後4時35分頃、男性がイノシシと格闘して抑え込んでいると通行人から110番通報があり、駆けつけた署員がイノシシを組み伏せている男性を発見。倒したと説明したということです。
ああ。
という江戸時代の伝説の力士がいましたみたいな話で、ね。うん、
この人はだから、イノマタじゃなくて、イノガシラさんとかそういう感じですね。イノシシの頭を組み伏せていたから。もしくは、イノシシに勝つと書いて、イノカチさんみたいな、そういう。
イノカチさんね。
うん。
うん、いいね。これだってね、そういう名前をなんかこう、大名からもらったとか。
いやいや、おかしくないよね。
そういう逸話があってもおかしくないもんね。うん。
海から上がってくるんですかね、だって。
そう、あのね、イノシシって結構海を泳いで渡ってるんですよね。だから小さい島ぐらいには到着しちゃうんですよ。
鼻の形がね、なんかいけそうですよね。上に上がってる。
上向いててね。うん。
すごい、組み伏せるっていう。
すごいよね。だから、プロレスみたいにさ、
うん、
首を腕で輪っかにして掴んでたってことですよね。
いやー、でも、でかいし、あれ、何キロあるんだ ?100 キロとかあるんでしょ、だって。
そこはだから、地の利ですよね。水の中だったから、せいぜい軽かったわけでしょ。
確かに、確かに。
うん。
まず、水に引き込んだんだろうね、
そうだよね。上がりきらないところを狙った感じかな。うん。浜に上げられたらまずい。
そうだね。
冷静に。
すごい人だね、これは。
これはすごいですよ。
そのイノシシは持って帰ったんですかね。
どうなんだろう。まあ、窒息しちゃったってことは、まあ、当然生きたいたわけなので。
勝利を祝って、みんなで。
祝って。獅子鍋に。
そうそうそう。
うん。
魚は釣れなかったけどっていう。イノシシを釣って帰ってくる。
2月25日、関西テレビ。女性に嫌がらせの疑い、検察事務官を逮捕。
うん、
女性の家の玄関に放尿するなどの嫌がらせをした疑いで、徳島地検の検察事務官の男22歳が迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
うん、
警察によると男は、去年9月から今月にかけて、近所の女性会社員の家で、玄関のドアに放尿したり、ベランダから部屋を覗いたりするなどの嫌がらせを繰り返した疑いが持たれています。
うん、
去年9月に女性会社員から、玄関のドアに尿のようなものがかけられていると110番通報があり、うん、防犯カメラなどの捜査で男が浮上したということです。
うん、
調べに対し男は、間違いありませんと容疑を認めていて、警察は詳しい動機を調べているということです。
うん、
マーキングっぽいですよね。
せめてさ、犬の着ぐるみとかを着てほしいよね。ワオーンとか言いながら、こう。
言いながら。
うん。
右足を上げてね。
そうそうそう。 形としてね。
そうだね、うん。そうするとちょっとね、なんか何かしら違う症状だなっていう。うん。情状酌量がつく可能性があるもんね。
そう。犬に疲れているとしか思えないみたいな、
ね。そうだね、
うん。
うん。取り憑かれてしまったんでやってしまったんですっていう。
前世の犬の記憶がとかね。
だから私は犬又なんですっていう。なんで今日こんなに動物づいてんのか知りませんけど。
いやいやいやいや。
うん。
そうね。
それやってるとなんかしらこう、新しい性癖が目覚めそうで嫌だね。
そうだろうね。
うん。服着てんのが不自然に思うとかさ。
確かに。
うん。無駄毛を剃らないとかさ。
ああ。
うん。そのうち、その辺で普通にうんこするようになるだろうね。
俺は犬だと。
犬だと思い込んで。うんこの形も変わってきそうだもんね。
犬っぽいね
と。犬っぽくなってきそうだもんね。
まあ、犬として生活すればいろいろ快適かもしれない。
そう。っていうか、この罪に対する罰が、お前は犬として生きろっていうね。
そういう、そういう罰。
しばらく犬扱いですっていうことにすればいいんじゃないかな。うん、
それはいいかもしれないね。
タレコミいただきました。藤もっちさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月25日、サンケイウエスト。京都。九条ネギ300キロ盗む。
お
大量の九条ネギを畑から盗んだとして、京都府警八幡署は25日、窃盗容疑で、容疑者 A42 歳と容疑者 B42 歳を逮捕しました。容疑者 B は容疑を認めていますが、容疑者 A は今は言えないと供述しているということです。逮捕容疑は、昨年11月19日から21日の間、農家の畑から九条ネギ約300キロ、時価約15万円相当を盗んだとしています。署によると、昨年秋以降、九条ネギが盗まれる被害が相次いでいるということです。
うん。
二人は八幡市の研修施設に侵入して食品を盗んだとして1月に逮捕されていて、その後の取り調べで九条ネギの窃盗が浮上しました。
うん。
容疑者 A はネギを栽培していた経験があり、うん、業者などに転売していたと見られています。署は二人が窃盗を繰り返していたとみて、余罪を調べる方針だということです。ネギ農家がネギを盗む。
もう作るのめんどくさいんだよと。結局のところ。
だるいと。うん。結局売るんだったら同じじゃねえのか。
うん。ライバル農家からね。
ああ、そうね。そういうことやってる人は最近増えてるんでしょうね、きっとね。
ちょっとね、農作物を愛してない人たちが増えてますよね。
ビジネス農家ですよね。
うん、やっぱりその、まあ、九条ネギとかもそうだけど、その、なんかブランドになってくると、
ああ。
こういう人は出てくるんじゃないですかね、なんか。
そうだよ。単価高いからですよね、きっと。
そうそう、純粋にたまたま作っていたネギが、九条ネギだったぐらいだったらいいですけど、
うん、
最初からこれはどうもブランド価値があるらしいなとか言って栽培を始める人がこうなっちゃうかもしれないね。
それもどうかと思う言い方だけどね。
いや
何も分からずに育てているってことですもんね、それね。
いや違う違う、たまたまもうその地域で俺はこれは美味しいと思って作ってたら、
ああ、
後からそうブランド価値がついたなら、
後から名前がついたっていうぐらいっていうね。うん、そう言いなさいよ、ちゃんとね。
そうか、そう。
うん、無知もお前が、なんとなく野菜を育ててるように感じました、今の話だと。うん。どうやらネギって言うらしいな、この作物はっていう。
初めて食べたけど美味しいな。今まで食べてないって。まあでも、ね、こういう、でもその容疑者 B は、今は言えないっていうのが面白いですね。
そうですね、今は言えない。いつか言える日が来るってことですよね。
やっぱりなんかこう、陰謀に巻き込まれてるんじゃないですかね。
お
お。どうやら九条ネギを大量に持っていかないと大変なことになると。その世界の、ああ、なんか、もしかしたらそのね、いう平面説の唱えるグルが、
うん。
不治の病で、
うん。
九条ネギで治るらしいと。大量に、炒めろみたいな。もしかして抽出してね、ドリンクにするんだみたいな。
ネギドリンクにする。
うん。
うん。ネギのネバネバ成分が効くっていうね。
そうそうそうそう。
うん。CS の通販番組で言ってそうな話ですよね。2月25日、産経新聞。女性の下着盗んだ疑い、男を逮捕。
うん。
女性の下着を盗んだとして、神奈川県警高津署は25日、窃盗の疑いで容疑者50歳を逮捕しました。容疑を認めているということです。逮捕容疑は、1月14日の午前8時35分頃、女性宅の敷地内で干してあった女性の下着4枚を盗んだとしています。 署によると容疑者は盗んだ下着について自分で身につけていたなどと供述していて、自宅からは女性用の下着約30枚が発見されました。署は他にも余罪があるとみて捜査を進める方針だということです。
まあ、1日1枚でもちゃんと1ヶ月ローテーションができると。
だいぶ余裕のあるローテーションですよね。
安心だねと。
安心。男にしてはローテーションがかなり長いですよ。そんなに男用の下着持ってるお人いないと思いますもんね。
まあ、あるんじゃないですか、やっぱり。曜日によってとかね。
ああ、テンションによって違うとかね。
やっぱり、勝負となればこれだろうっていうのもちゃんとありますから。
全部他人のだけどね。ちゃんと変えよって話なんだけどね、
やっぱり人様がつけたものはテンションの上がり方が違うねと、
そういうことなんだろうね、きっとね。
そういうことなんじゃないですかね。
結局なんかこういうのってなんつうの、その人との同一視とかさ、なりきるとか、そういう方がメインなんだろうね。
そうでしょうね。
下着つけてる自分がいいとかそういう話じゃないんでしょうね。あの人がつけてた下着を自分がつけてるってのがいいわけでしょ。
そうだね。仕事がはかどるはかどるみたいな。
なりきると仕事も、
そうそうそう。
もともと仕事も上手い人の下着を履くと、その性格にもなりきれるっていう、ね。
そうそうそうそ
う。憑依型ですよね。
下着を返して憑依するっていう。
憑依する。2月26日、読売新聞。包丁男が郵便局で強盗未遂。愛知県警豊田署は25日、男72歳を強盗未遂容疑で現行犯逮捕したと発表しました。発表によると男は同日午後2時55分頃、融資を求めて訪れた郵便局で応対した局長に包丁を突きつけて、郵便局なら2000万円ぐらいあるよね、半分ちょうだいと脅し、現金を奪おうとした疑いです。店長が包丁を取り上げて警察に通報したということです。男はこの日午前中にも一度同じ郵便局で融資を依頼し断られていたということです。犯行時ガソリンのような液体が入ったペットボトルやライター、ロープなどを持っていたということです。調べに対し生活費に困って金を借りようとしたが断られたのでやったと供述しているということです。2000万円ぐらいあるんだから半分くれと。
ざっくりと。
ざっくりです。2000万円ぐらいはあるはずだっていうね。
そんなないんじゃないの、今の郵便局って。なんか、そんなに取引せそうに思えないんですけど、ね、そのお金のね。
現金でそんなに置いてあるとも思えないですけど、
ね。思えないんですけどね。金庫を見せてあげればいいんじゃないですかね。すっからかんですよ。だって電子取引ですから、今は。
なんで2000万あるのに全部ちょうだいじゃないのかねっていうのは不思議ですよね。
ああ、そこはやっぱりまだまだ遠慮がちなんですよ。だから事業がうまくいかないのかもしれないです
けどね。そうだね。大胆さがちょっと足りないのか。
ちょっとね、引っ込み思案なんですよね。
ここまでする覚悟ができたんだったら、その労力は別の方向に向けた方が良かったかもしれないですよね。
人がいいんですよ、やっぱり。根がね。
根はね。
根がいいんですよ。
根はいい人なんだけどねっていう。静かなやつが切れると怖えぞっていう感じのね。
そうだね。
まあ、ここでこんだけ振り切れたんだから、もうあとはね。
ねえ。
ねえ、もう大胆に仕事もできますよ、きっと。新しいビジネスモデルができるんじゃないかな。
まあ、出てからの話ですけど
ね。2月27日、朝日新聞。農家の男、キャベツ盗んで逮捕。他人の畑からキャベツを盗んだとして、高松南署は26日、香川県の玉ねぎ農家の男45歳を窃盗の疑いで現行犯逮捕しました。お金にするためにやったと容疑を認めているということです。署によると男は同日午前9時15分頃に市内の畑で知人の男性と軽トラックで乗りつけて、キャベツ4個、計200円相当を借り取って盗んだ疑いがあります。男性には、俺の畑で収穫する件手伝ってと誘っていたということです。周辺では昨年12月からキャベツやサニーレタスなどが盗まれる被害が相次いでいて、署員がこの日午前5時頃から張り込んでいたということです。
なんか多いですね、その、窃盗。
農家が農作物を盗むっていう。
ひどいですね。
ひどいですよね。そんなに不作だって話も聞かないですけどね。
まあ、玉ねぎ農家が玉ねぎ盗んでるわけじゃないけども。
さっきのはネギ農家がネギ盗んでますけどね。こっちは別ですよね。
いや、キャベツ盗んだんですか、これ。
そうですね。玉ねぎ農家がキャベツを盗んだ。
だから、キャベツに対する憧れがあったみたいなことを言うんじゃないですかね。
ほうほう。
ずっと憧れていたんだ、俺はキャベツにと。
こんな玉ねぎなんかじゃなくと。
もっと繊細でさ、みたいな。
まあ確かにキャベツはね、水に当たると弾けるとは言いますけどね。
コンプレックスがこうさせましたみたいな。
玉ねぎコンプレックスね。うん。玉ねぎに対する劣等感っていう。文字面が半端じゃなくおかしいですけどね。
ってことなんじゃないですかね。
もしくはサイドビジネスですよね。うん。
まあ確かにその、リスクヘッジとしては違うね。作物っていうのは正しいですよね。
うん。しかもそれを他人に任せるっていうね。
また収穫まで他人に任せてますけどね。
手伝ってほしい。こいつはだって払ってないもんね、これ。うん。手待ちに払ってるわけじゃないだろうからね。
すごいですね、この。なんか自分が取られたらっていうことは考えないのかね。
そうですよ。こういうことやってると農家が農家の作物を盗み合う時代が来ますよ。
そうだよ。
うん。
いや、確かにそのさ、何もね、防護策は取られてないですよ。基本的には。
まあ基本盗まれるとは考えてないですよね。
そうそうそうそうそう。そういう、みんな良心を持ってるよねっていうところで成り立ってるこの信頼関係が。
そうですよ。
崩れ始めるとこれは大変ですよね。
みんなさ、農家の人はいい人だと思ってますからね。
いやだからこの人もさ、顔の見える農家みたいな感じで出てたりするんじゃないですか、なんか。
あ、新聞にはね。
確かに顔が見えたね。
見えたね。
私が作ってる玉ねぎです、みたいな。なんとか容疑者って書いてあるっていう。
タレコミいただきました。ガキオさん、アツシ野島さん、ゲンショウさん、デコさん、稲葉井紫さん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月28日、サンケイウエスト。自転車のサドル盗み続けて5800個。他人の自転車のサドルを盗んだとして大阪府警河内署が窃盗容疑で容疑者57歳を逮捕していたことが28日取材で分かりました、
うん、
署によると仕事のストレスの吐け口で約25年前から始めたスリルがたまらないと供述署は容疑者が借りていた貸倉庫などからサドル約5800個を押収しています逮捕容疑は昨年11月29日の午後10時頃から翌30日の午前1時頃にかけて駅前やマンションの駐輪場に止められた自転車計2台からサドル計約8000円相当を盗んだとしています、
うん、
容疑者は少なくとも東京や埼玉、神奈川、静岡、愛知、大阪の6都府県で犯行に及んだと供述押収されたサドルは一つずつポリ袋に入れて保管されていたということです別の報道によると NHK 最初はストレス解消のために軽い気持ちでサドルを盗んでいたがだんだんサドルが好きでたまらなくなった25年間盗み続けているなどと供述しているということですね出ましたね大物がタレコミが相次ぎましたよ。
ああ、やっぱ、はい、数がね。
すごいですよね。
尋常じゃないですね。
すごいですよ。5800個ですから。それを25年間でしょ年間232個ですよ。3日に2回のペースですからね。これはすごい。
すごいね。
これはすごいですよ。フィリピン校長並みになりますよ、これ。
これだ、日本で取られてるサドルは実はこの人がほとんどだったって感じじゃないですよ。まあ大体日に2件ぐらいはね、日本全国あるでしょ、みたいになったら。
そう、
ね。ほぼこの人っていう。
だって町内で毎日1個とかは考えにくいもんね。
うんう
ん、市でも1個あるか県で1個あるかって考えていくと、
うん、
全国で1日2個ぐらいっていうのがまあ妥当な気もしてくるもんね。
うん、
そうすると25年間こいつだったのかってことだもんね。あり得るわ。
ついにサードルセットが止まるみたいな。
止まるっていう。パタッと通報がなくなるっていうね。
可能性もありますけどね。
まあ、まあそんなこと言ってもね。前々回ぐらいにサドル泥棒一人捕まってますからね。
模倣犯ですよ。
模倣犯ですよ。あっちは規模10分の1以下でしたから、ね。フォロワーもいいとこですよ。
ああ、まあでもこう、どうなんですかね、その性的なイメージが結構サドルってありますけど。
元はね。
この人なんかちょっと違う気もするんだよね。違う。
サドルが好きでたまらなくなって、一個一個ポリ袋に入れて保管していたと。しかもそのために倉庫を借りてるんですよね。 うん。
眺めてたんですかね。
ですかね。もはやだからその、性的っていうよりもサドル愛好家ですもんね。パーツとしてのサドルですよね。
美しい、美しすぎるみたいな。そういうことなんですかね。
ブリヂストンとかの人ですよね、それはね。うん、
この R がたまらないみたいな。
うまくデザインされてますね、と。お尻の丸みに合わせてって感じの。でも多分そういうことですよ、この人に言ってること。
この人がさ、ちょっと裕福だったりしてさ。
うん。
なんかこう、家の中からガレージが見えるみたいな家を作っちゃってさ、サドルをさ、ブワーって並べてたら嫌ですよね。
サドル博物館みたいなやつがね。うん。
なんだこれはっていう。
そういう違う人生もあったかもしれないぐらいのね、サドルへの愛はあるかもしれないね。
そう、でもその、なんていうの、誰がっていうのはあんま関係ない感じだよね。
もはやここまで来るとね。
普通はね、ほら、もう女子高生のとかさ、うんうんうん、限定付きですけど、大体、撮ってる人とかね。
それは何かしらのトラウマがあってサドルに向いちゃった人じゃないですか。この人はなんか、多分初めはそうだったかもしれないですけど、
うん、
また違う向きに行った人なんですよね。サドルそのものだなってことになってますもんね。だからトラック運転手をする傍ら、いろんなとこに行ってはサドルを盗み続けていたっていう。そういうことですもんね。
すごいなぁ。
もう、だから、これは多分、最初の変態性欲みたいなところから、収集癖とか、窃盗癖とかいう風に、変わってきてますよね。
変異してしまったと。
変わっちゃってます。
もう、どっちがいいのかわからないですけどね。
どっちも良くはないんだけどね。うん。
まあ、よりなんかでも、洗練されてきた気はしなくもないですよね。
そうね。
うん。
まあ、出所したらサドル百科みたいなさ。本を書くとかね。それ書けるのは全国にこの人しかいない可能性があるからね。
多分ね。
うん。
袋に入れてるってところがまたね。
汚れないようにですよね。
ちょっとすごいですよね。
ほら、サドルもなんか中のウレタンが劣化したりするんじゃない？
うん。
それを防ぐためです
よ。こういう人に言わせればさ、
うん、
あのサドル舐めるやつとか許せないんだろうね。
カビるじゃねえか。
汚らわしいみたいな。神聖なサドル様にみたいな。同じちょっと収集癖および変態のカテゴリーなんだけど、愛入れないでしょ。
入れないね。
うん、
別物だわ。タレコミいただきました。くるぶしでかしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月28日、AFP。フランス、ロシアンルーレットで死亡。
お、
パリ郊外の酒場で。拳銃を持ち出してロシアンルーレットに興じた店主47歳が死亡しました、
うん、
店主について関係者は目の前の女性に度胸のあるところを見せたかったようだ、回転式拳銃に弾を一発入れて弾倉を回し引き金を引いたら一発目で発射したと語りました。一部始終を目撃した女性は捜査員に対し店主は酔っていてコカインも吸っていたと述べていますということですね。
うーん、なるほど。
どうしようもないですね。あの、ダーウィン賞にも値しないぐらいどうしようもないですね、これはね。うん、生まれてきたことを後悔する暇もないっていう。
いやー、典型的ですよね。
典型的ですよね。バカが死んだなっていう。うん、
空砲にしておかなきゃダメだよね。
まあ、せめてね、
うん。
うん。その後のこと何にも考えてないんでしょうね、だから。100% うまくいくって思ってますもんね。
すごい人だな。
うん。まあその度胸だけは認めましょうか。
うん。
うん。
そしてまたね、すごい運ですよね。
運はいいよね。
うん。他の形で当てて欲しかったけどね。
これがこの人の一番運が良かった出来事だろうね。
そうだね。
2月28日、東海テレビ。畑でブロッコリー盗み逮捕。
おぉ。
2月27日、愛知県安城市の畑でブロッコリーを盗んで追いかけてきた男を包丁で脅したとして72歳の男が逮捕されました。周辺の畑では農作物が盗まれる被害が相次いでいて、警察は関連を調べています。
うん、
逮捕された容疑者72歳は2月27日、畑でブロッコリー9株を盗んだところ、防犯センサーで犯行に気づいて追いかけてきた男性に包丁を振り回しながら、来るな殺すぞなどと脅した事後強盗の疑いが持たれています。調べに対し容疑者は盗んだことは認めていて、 ブロッコリーを知人にあげたり、自分で食べるためと供述しているということです。一方で、包丁を手に持って逃げていたので、脅したように見えたかもしれない、などと話していて、自己強盗の容疑については一部否認しているということです。
なるほど。あくまでもこれは農作物を切るための包丁だと。
そうだね。
うん。
うん、で、見つかって驚いて、大きく手を振って逃げていたので、もしかしたら脅したように見えたかもしれないけども、と。
なるほど。
じゃあ、この来るな、殺すぞっていうのは何なのかっていうね。うん、
それは方言で、みたいな。さようならぐらいのイメージだよ。
だいぶ珍しい方言ですよね、うん。その地方では何か歴史的な出来事があってそうなったんだろうね。
あばよみたいなもんです、みたいな。
そうね、うん。お別れイコール死ぬみたいなことですよね。
そうですね。
うんうんうんまあ最近ちょっと野菜泥棒多いですね、やっぱりね。
ほんと多いね。
うん。今日はネギとキャベツにブロッコリーと。
いや
青物がどんどん盗まれていた事実が発覚ってことですね。
まあなんか手軽に取れちゃうからね、確かに、ね。や
っ
ぱね、
最近だからこう、昔ほど日本の治安は良くないってことですね。
そう思うよね、こういうの聞いてると。うん、
ですね。
うん、
でこの人が72歳。
うん、
さっきの、玉ねぎ農家45歳、
うん。
京都のネギ農家が40代と、
うん。
いうことで、まあ、これは老若男女と言ってもいいでしょうね。
まあ結構、食うに困ってる感が出てきましたね。
ね。
うん。
治安も良くないし、景気も良くない感じがしました
よね。良くないですね。しますね。ここはね。
まあでも、こいつも他人にあげたりしてるんですけどね。
だから、やっぱり承認欲求というものがね、最近。
あるのかね。
邪魔をして、
この間の柿泥棒みたいな話か。
そうかもしれない。まあ、これ、盗んでるところ、まだインスタグラムに投稿してないだけまだいいですけど。そこですら承認されたいのみたいな。ブロッコリーゲットみたいな。
他人の畑っていうハッシュタグがね。
そう。
ブロッコリー豊作っていう写真なのにね。よく見ると、あの大量のハッシュタグの中に。他人の畑って書いてあるっていう。
結構フォロワーがいてね、みたいな。
2月29日、朝日新聞。鹿児島県議、質問を投用。鹿児島県の東清武県議58歳が、県議会で質問した際に、複数の埼玉県議の質問を投用していたことが分かりました。市は28日、朝日新聞の取材に対して、質問7項目の文章中8割ぐらいをコピペした。自分にはとても書けない完璧な文章だった。申し訳ない。と投与を認めたということです。市は昨年9月の県議会本会議の一般質問で約20項目を質問。うち7項目で埼玉県議会であった少なくとも4人分の質問を投与していました。7項目の質問全体の文字数のうち投与部分は8割ほどと言います。埼玉を鹿児島にしたり、有効求人倍率の数字を書き換えたりしていましたが、質問のテーマが抱える社会的背景や現状などの説明はほぼそのままで、語尾をですからございますにしただけの箇所もあったということです。市によると、質問を作成する際に、児童虐待などとインターネットで検索、埼玉県議会のホームページ上にあった自分と問題意識の重なる議員の質問を見つけては、内容のコピペを繰り返していたということです。また、開会中の県議会で3月2日に予定されていた一般質問でも5項目にわたって埼玉県議の質問を投与した質問を準備していたと明らかにしています。市は鹿児島県のためになるのではと参考にしたつもりだった。認識が甘かった。これ以外にコピペはないと釈明したということです。
そうなると気になるのはその埼玉県議ですよね。
あ、そうね。
完璧だと言われるぐらいですか。
そっちは優秀なんですよ、とても。
どうなんですかね。
そっちもコピペじゃないかなっていう話ですよね。
その人はもうちょっと、手が込んでいて、スウェーデンあたりの質問を和訳してる可能性がある。
先進的な取り組みをね。
そうそうそう。
うん。
ストックホルムを埼玉に変えてるっていう。もう世界コピペ大会みたいな感じで
。それ訳せてるのは相当優秀ではあるけども、バカではあるね。
そうなんですけどね。
まあそんなことないと思いますけど。 そんなことだとすると日本の議員は全部バカだって話になるわけですからね。
うん、まあでも確かに全く同じ問題意識を持ってるのであれば、
うん、
あえて下手くそな質問をするよりかは、
ああまあね、
それ一つの手ではありますけどね。
そうですね、
うん。
だからそういうふうにちゃんと言って同じ質問をさせていただきたいと、
あ、そうね。
いうふうに言えばいいんですよ、
うん。
先日の埼玉県議会でこんな質問があって。これは鹿児島県にも言えることだと、
うんうん。
だから同じ質問を全くそのままさせていただくと、
うん、
いうふうにすれば別に著作権があるもんじゃないでしょうからね。
うん、
いいと思いますけど。
でもそれを8問連続でやると。どうやら鹿児島は埼玉と同じということで合併しましょうみたいな感じ。一緒にやった方がいいねみたいな感じになる。
飛び地っていう扱いでね。
すごい合併で見せる
。鹿児島県八潮市みたいなね。
そうそうそう。鹿児島埼玉県とかにしようかみたいなね。
鹿児玉県っていう。
鹿児玉。まさかの合併論。
まさかの令和の大合併ですよ。平成どころのビッグバンではないですよ。3月1日、産経新聞。墓参り中のバッグを盗む。墓参り中の女性のショルダーバッグを盗んだとして、群馬県警前橋東署は1日、窃盗の現行犯で容疑者50歳を逮捕しました。現場周辺では昨年12月以降、墓参り客を狙った同様の窃盗事件が約10件発生していて、余罪を追及しているということです。逮捕容疑は1日午後3時15分頃、夫と墓参りに来ていた女性が墓の脇に置いた現金約3万円が入ったショルダーバッグを盗んだとしています。
うん、
事件の続発を受けて、現場で張り込み中の署員が犯行を指認し、身柄を確保したということです。
やっぱなんか最近この罰当たりみたいなこと気にしない輩が多いですよね。
多いですよね。
うん、
これまあ普通の置き引きではあるんだけど、やっぱ場所がね。
普通ね。
うん。
だからやっぱ公演の時にはやっぱり前回出てきた住職みたいな。
ああ。
武闘派住職が証拠を叩き直してやるっていう感じで、
そうだね、
バンバン叩くっていう、
バンバンもう見回ってはバンバン叩くっていう方向でね、住職の眼力でそいつをこう見極めるわけですよね
そうだね、
あいつは怪しいと、うん、墓参りに来てるのに桶を持っていないみたいなさ
そうね、
そういう万引き G メンみたいな目でちゃんと墓を見回っていただきたいっていうことですかね。住職の仕事じゃないけどね、本当はね。うん、
いや、警察がこう張り込んでたぐらいだから、
うん、
いや、もうそれじゃちょっとね、バレるから、住職がコムソースタイルで張り込むっていう。
コムソースタイルになったら、捜査員だっていいじゃないですか、別に。
あ、そうか、そうか。いや、あれ、あの姿でね、長時間不自然でなくいられるのは、やはり修行した身でないと。
ああ、なるほど。
ということで。
コムソーデカじゃダメなんだね。
コムソーデカ。
では続いて、不審者行きましょうか。
はい。
あれですよ。こんなところにも余波がっていう。
お。
つまり、学校が休みになったじゃないですか。
おお。
そうするとね、通報されないんですよね。
ああ、いいことだね。
いいことなのかな。まあ、出てないだけだったらいいんですけどね。
うん。
うん。なので、すごい不審者が最近減ってます。
おお。
なので、まあ、しばらく減るんじゃないかな。
まあ、あれもある意味感染者の一派と言えなくもないですからね。変態菌に感染してますから、ちょっとだから、これ、なんていうんですか、みんなが自粛することによって、見せびらかす相手もいなくなって、
なるほど、ね。
結果収束するんじゃないかと。もうちょっと治る可能性がある。あれ、毎回やってるから治んないんだって。
常習的になるからね。
うん、そうそうそう。
酒やめたみたいな話だ。
そうそうそう。だから強制的ですよ、これね。
そう。まあでもそんな卵が先か、鶏が先かみたいな話になってるじゃないですか、それは。
強制的に2週間待機っていう。
学生がいるから、制服泥棒がいるみたいな話でしょ
まあそうですけどね。
それはおかしいですよ、やっぱり。
いやいやいや、まあ、うん、環境がそうさせてるって可能性もありますから。結果、治る人がもう多いんじゃないかなという希望的なね考えですけどね。
まあそんな昨今の不審者、まずは解決編から。
それでもいるやつってことか。
2月28日愛知県、女性が警察に申し立てたストーカー相談を取り下げさせるために、
うん、
女性の同級生を装って、
うん、
ストーカーを解除しなければ正真正銘の同窓会が開催できません。それができないのなら 私たち女子全員で死ぬ構えでいます。という書面を女性の勤務先に送付して、勤務のないことを行わせようとしていた男32歳を逮捕したということです。
いやー、な。これを送ってまともに取り扱われるわけ
がないよ。そんなさ、同窓会に命かけてる奴がいるっていう話ですもんね、これね。
欠板状みたいな、
ね。この男の人が出席しないならば同窓会ではないっていう。
何でしたっけ、正規の、なんだっけ。
正真正銘の。
正真正銘の
同窓会が開催できない。
いやー、すごいね。
だから、その男の擁護するっていう立場の女子を装って、この書面を書いたってことですよね。
全員死ぬ覚悟だと。何々くんはね、もうクラスのヒーローだったんだと。
まあ、そういう感じの熱意で書いてる感じですね。
彼が象徴だったんですと。
まあ、自分で書いてんだからそういうことも書けるか。
すごいね。
すごいね、これはね。
すごい、そのスーパースター願望ですね、これ。だからこうなっちゃったんだろうけ
どね。そうね。うん、お前にしかない世界だね、それはね。続いて意味不明検討系。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月26日、埼玉県。午後6時10分頃。生徒に男が、靴下を貸してください。殺されちゃうんです。などと声をかけて、付きまとう事案が発生しました。
ああ。
靴下がないと。
まあ何回も出てきてましたけどね、そうなんか。今すぐ貸してくれ、みたいな。
うんうんうん。
で、貸しちゃったって言ってたから、やっぱ血気迫ってると思ったけど、やっぱり血気迫ってますね、
うん。そう、殺されちゃいますからね。
うん。
なんでしょうね。先輩に脅されて、あいつの靴下取ってこい、みたいな話ですかね。
いやー、まあ、それか、やっぱり上納品なんですかね。変態組織の、なんか、変態教祖かなんかがいて。
はいはいはい。
靴下を500足持ってこないと大変なことになるんですよ。地獄に落ちてしまうみたいな。
地獄のマルチネットワークですよね。
うん。困ったもんですけどね。
3月5日、大阪、午前9時10分頃、路上で見知らぬ男が、すみませんと近づいてきて、いきなり耳元で歌を歌ってきたので、怖くなって逃げたところ、追いかけられるという事案が発生しました。
弾き語りの上を言ってるね。
強制的に聞かせてくるっていうね。
オリジナル曲ですかね。マッキーとかだったらちょっとこう。確かにね、ダウンロードとかもできないしね、みたいな。
売ってないからと。
うん。
うん。今聞けるのは俺の声からだけだっていうね。
レアだぞっていうことなのかな。まあ俺の記憶で、たどりでやってるからちょっと違うかもしれないけど。
うろ覚えだけどっていうね。どんな時でも、みたいなね。
すごい気になるんだよな、そこが。聞いてらんないんです、みたいな。
続いて声かけ。2月26日、東京都、午後6時頃、路上で帰宅中の生徒が不審な男に、セックスしませんか？少しでいいのでお願いします。と声をかけられた、ということです。
ああ。
先っぽだけみたいな話ですかね。
そういう人ですよね。
うん、先っちょだけだからっていう。少しでいいんでっていう。そうなのこれ。B までみたいな話か？うん、今もう ABC って言わないと思うけどね。うん、
まあ、ちょっとが気になるよね。確かに。どこを
この人がセックスかって話だからね。
そうです、そうです、そ
う
です
。どっから不倫かとかに近いんじゃないですか。
うんうん
うん、
VR でいいんで、みたいな。リアルじゃないです。
じゃあ家でやれよ。うん、なんで声かけるんだよ。2月26日、宮城県、午前7時40分頃、路上で、登校途中の小学生に男が後ろから近づいてきて、何イチャイチャしてるの？早く行きなさい！と声をかけて、不安を与える事案が発生しました。これが例えばその津波から逃げてるとかだったらいいんですけど、そうじゃないんだとしたらこんなこと言われる筋合いはないですよね。
いや、目に余るイチャイチャぶりだったとかね。
ああ、なるほどね。路上でイチャイチャしすぎだっていう。
うん。
まあそういう注意だったらありえるか。
もはやそれはもう、わいせつ行為ですみたいな、
ね。ああ、もうペッティングだと。
そうそうそう。ちょっとね、盛りのついた犬を叱るみたいなことじゃないですか、ね。
水ぶっかける的な話かね。2月26日、宮城県、午後4時25分頃、路上で下校途中の小学生に男が、キャンディーカモンなどと声をかけて不安を与える事案が発生しました。
どういうことなんですかね。
キャンディーですよ。
キャンディーっていうのは、キャンディーって呼んでるのかな？
あ、そうか。あれだ。マイスイートハートみたいな。
うん、そうそうそう。甘いって意味で。
うん、うん、うんうん。
Hey, キャンディーと。何ですかね。
はいはい。
スパイスガールズみたいなことですかね。
ああ、そうね。
じゃあスパイスとかと一緒で、キャンディーなんとかみたいな。通称、キャンディー。
通称ね。うん。3人組ですよね。
ロリポップな感じで。
そうだね。キャンディー、ロリポップ、ショコラですよ。
そうね、いいと。なんですか、UK のアイドルですかみたいな。
最近そういう色物いないよね。
いないからさ。
うん。
スカウトしてんじゃないですか。おじさんプロデュースで。
おじさんの目にかなった女の子はね、うんうん、もうこの場で命名ですよ。
オーディション番組に参加しようと。
2月27日、兵庫県、午後3時40分頃。徒歩で下校中の小学生2名に対して、次々と、今日の夜ご飯何かなと声をかけた、ということです。
それは何、相手に聞いてるのか、あくまで自分の話なのか気になりますけど、ね。
あ、自分の夕ご飯でワクワクしているっていう。
何だと思う？何だと思う？っていう。
何かな？何かな？もう楽しみでね。
うん。
うん。つい声に出ちゃったっていう感じが。
そういうことなんじゃないのかな。
それだったらまあいいですよ。天真爛漫ですもんね。
そう。なんと、ケンタッキーフライドチキンなんだ。
わお。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週いかがでしたか？
あの、イノシシを組み伏せたおじさんがいました。
はい、いましたね、長崎の。
我々、いつ何に遭遇するか分かんないなと思って、怖いなと思ったんですよ。
おー、はいはい。
そこで組み伏せられるのかっていう。俺たちは。挑戦させられる可能性があるわけですよね。
強制的にね。
いきなり。
うん。
で、まあ、イノシシはだいぶ危ないですけどね。
だいぶ危ないですよ。突っ込んで来られたらたまんないですよ。
まあ、熊とかももっと困るけども。
まあね。もう例えばほら動物園から逃げ出したとかさ。
ああ。
オラウータンとかどうする？
いやね。私ちょっと嫌なのは、
はい。
猿系なんですよ。
ああ、そうですよね、やっぱね。
こうなると、もはや、知恵を使った勝負になると思う、ね。まさにその、落とし穴とか。
はいはいはい。
なんかこう、騙し合いでいかないとダメだなって気がする。
なるほどね。イノシシみたいに突っ込んできてがっぷり4つとかじゃなくて。
力じゃない気がするんですよ。
はいはいはい。知恵比べだ。
そうそう。なんか演技とかしなきゃいけない気がするんだよ。
あ、
うんふんみたいな。
騙すためにね。
そう。
口笛吹いて横向いてみたりとかして。
そうそうそう。そういう演技力も試されるんじゃないかなっていう気がして嫌な。
襲わないよ、みたいな顔してね。
そうそうそう。で、なんかそうですね。いきなり携帯のなんか、フラッシュを使うとか、なんかそういうのとか考えなきゃいけないじゃないですか。どちらかというと。
やっぱ道具使わないとまずいよね。
おー、それが結構めんどくさいなっていう。う
ん、大変ですよね。知恵比べ負けたらシャレになんないもんね。
そうなんだよね。
うん、
あとはなんか、あれだね。
はい。
どうだいこれ面白そうだろうって言って、自転車に乗せてみるとか、そう。チンパンジーぐらいだと多分乗ろうとしますから。
そうか。別の方に興味を向けさせる。
そうそうそう。そ
うっていう方向だ。うんうん。
これで逃げるしかない気がするんだよね。
そうね。まあ、逃げるの前提だったらそっちだな。
よしと。自転車乗ったか、うん、持っててあげるからっつって、こう、後ろだーって言って。持ってるよ、持ってるよって言いながら、手離して逃げるっていう。 それぐらいかな、できるの。
今度小学校に上がる子供じゃないんだからさ。うん、持っててくれって言ったじゃん、みたいな話ですけども。
それぐらいしないとチンパンジーぐらいだと大変じゃないですかね。
うん、チンパンジー器用に漕いでいきそうですからね。
そうそうそう、
そう。そのまんまね。うん。その隙に逃げる。
そう。なのでね、いつ何があるか分かんないですからね。やっぱ演技力は磨いておいた方がいい。
磨いておきましょう。身の回りのもので猿を退けるにはっていうね。
そうそう。常に考えて
た、うん、考えておきましょう。
物ボケ的な発想が しない
と、ね。そうだね。あなたのお手元のアイコスとかでね。うん、なんとかしてください。
美味しそうにするんですよね。おぉ、みたいな。吸ってみるかみたいな。
プカーみたいな演技をしてね。チャップリンっぽいやつだ。
そうそう。
うん。それを磨いておきましょう。
はい。
というわけで、ここまでのお相手はケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。